じゃあ、もう一回、ポッドキャストを、やってるんで、とりあえず、適当に喋っていって、ちょっと自分がいきなり日本語喋り出して、喋り出すことになれるまで、ちょっと話すけど、まあ、どうせここら辺も多分カットしちゃうけど、まあ、そんな感じだね、今日は。
そうだね、なんか、とりあえず僕たちがこれから人生でどこの方向に向かってるかとかいうことについても喋りながら、我々のポッドキャストのゴールというか、目的とかについても喋ったり、どんな内容をこれからなんか皆さんに提供しようと思ってるかということについてちょっと喋ようかなっていうことです
よね。うん、そうだね。最近もすごい面白い YouTube の、ビデオを見て、でその人が話してくれたこと、
うん、
を中心に、
うん、
ちょっと まさに俺と J の、やろうとしてる人通していることとか目指しているところとか、このポッドキャスト何を、なんで、やろうかと思ったこと、かなり近いから、うん、それを、中心に話していこうかなと思っていて、うん、で早速、うん、なんだけど、このビルの最後の方にね、その仕事の、
うん、
あり方っていう、表現の仕方はいいかもしれないけど、今までの、仕事行く人とかは、仕事行ってそこでその力がなくなっていて、時間を売る、うん、時間の代わりにお金をもらうとか、
うん、
その仕事の意味とか について何かいろんなことに触れたんだけど、
うん、
これからはやっぱりそれが変わるっていうところもあるし、変わるべきであるっていうことも話していて、でまさに僕とジェイも同じことを思っていってるから、その最大限の人生を送るには、
うん、
こういうところがかなり関わってくるから、なんかすごい面白かったなと思っていたんだよね。
そうですね、なんか僕も今の仕事で、うん、東京で僕がしている仕事の中では、会社とか会社員に関わる仕事なんですけど、マックスもそもそも会社よりは教育制度とかに興味を持ってて、でも両方について先のビデオで面白いなんか数字が出てきたんですけど、ちょっとメモしてて、
うん、
その数字は何かというと、なんか社会人の中では8割以上 87% ぐらいの大人社会人が今の自分がやってる仕事とあんまり興味ないということと、
うん、
ということにびっくりしてて、同時に教育制度だと55%、 5割以上の子供たちがあんまり学校が好きじゃないっていう現実があるらしいので、マックスさんどう思うか知りたいんですけど、僕も周りを見たらおかしくはないと思いますよね。なんか確かに周りにいる人々を見たりすると、大半数の人々はもう本当に心から仕事は好きじゃないとは現実なんじゃないかなと思ってるんですけどね。
そうだね。それだと例えば10人がいたとしたら、これ、2人、その中で2人は仕事が好きで輝いているっていうか、
うん、
でその残りの、8割の人は、そこまでっていうところだと思うんだよね、多分この数字は、
うんうん、
その大嫌いというよりは、みたいな多分入ってると思うし、
そうだね、とりあえずやってるけど、
どうせ、俺らもずっと話してる、どうせ生きていくんだったらこのの人生なんて、もうそれを一番嫌だと思ったよね、
う
ん、仕事が嫌いんだったらもうやめてしまうし、他の道を探すけど、悪くはないけどみたいなのが一番危ないと思うんだよね。
そうですね、
その6割人生っていうのが一番なんかいいけどみたいな、でも実際やりなかったことができるみたいな、でも本当に仕事が最悪だと
公開するはずでしょうね。
そうそうそうそう、
もう年を取って、なんか自分の人生を振り返ってみたら、なんか頑張ったとは言えるんだけど、
うん、
実際に心からしたいことは一切もやったことないっていうことには後悔
するしかないんですよね。うん、絶対そうだと思う。そうですね、何回も言ってるけど、その本当に仕事が嫌だと なんかまさにこのまた考え直すいいきっかけになるんだよね、
うん、
例えば仕事がすごい嫌で転職しなきゃならないとか、
うん、
でそれでいろんな人の話聞いたりとか、
うん、
あやっぱり俺はこうしたいんだとか でたまに周りに、うん、あのそれを応援してくる人とかも行ったりとかしていて、うん、すごいいいきっかけになると思うけど、
うん、
そのまあまあまあまあ探すとなかなか転職しないし、まあ安定してますしみたいな、
うんうん、
まあ一応いい大学出て一応なんかいい企業入ってて、うん、周りがおあの人成功してるんじゃないかなと思っていて、うんうん、自分の中でもそこまで嫌じゃないとか、
うんうん、
まあある程度できるようになってまあ嫌いじゃないけどみたいな、
うんうんうん、
それが多分この数字の中で入ってると思うし、
入って
ると思う、うん、で、まあ、まさに J があのさっき言ってくれたように、まあ俺は別にそれおかしくないと思うんだよね。
そうです
ね、その本当に
もうそれは我々が変えたいんですよね。
まあそうなんです、少しでもそう。
そのまあまあいい人生を送ろうぜっていうポッドキャストじゃないからですね。
うん、そうそうそうそう。
その六割マックスさんが言ってくれたように6割でも十分っていう生き方じゃなくて、
うん、
もう本当にその数字を逆にしたいんですよね。
うん。
極端に言うと。
そうだね。俺もこの間あのまあジェイもたまに見てると思うけど、この最近はすごくあの。なんていうんだろう、まあ、ちょっと人気になっているあのジョーダン・ピーターさんっていう、
うん、
あのまあ博士っていうかあの、まあ、そうこういう人はいるんです。まあ哲学とかいろいろ詳しい人 で彼の、ビデオとかポッドキャストとかいろいろよく聞くんですけど、まあ、彼が、まあ、普通に話してる間に自分が思いついたのは、今世の中にいろんな問題があるけど、もしあの例えばいろんなところで政府で変えようとするんだよね。例えば、地球温暖化だったりとか、まあ、いろんな問題はあるけど、その個人個人は本当に最高の人生、本当に自分が本当にその貢献できるはずのことを貢献してくれると、なんか逆から見たらもしかして面白いんじゃないかなと思っていて、
うんうん、
もちろん、まあ、両方ある必要あると思うけど、もしみんなが本当に 100% の人生、自分が上げるもみんながもう本当に輝いてる状態だ ともそもそも戦わないし、
うんうん、
なんかいろんなことをそこからそのボトムアップから解決できるんじゃないかなっていうことを思っていて、だから、
うんうんうん、
なんかすごい大きい意味あるんじゃないかなとは思ってるんだよね。
大変賛成してますね。その一方、なんか現在すごくなんかキーワードとか流行してる言葉なんですけど、その働き方改革っていうのが、
うん、
まあ、そもそも意味としてはいいんだけど、
ね、
現在特に日本の企業で僕ね、なんか仕事の面でいろいろ情報も、耳にするんだけど、
うん、
実際の働き方改革は今そのやや悪くはない状態をちょっと緩和させようという、
うん、
あの政策を超えないので、
うん、
そこはあんまり意味ないんじゃない。なんかもっと具体的に言うと、今そのまあ仕事はそこまで嫌じゃないけど、もうちょっと定時的に変えたらなとか、もうちょっと、
ね、
残業なかったらなとかっていうことだったら、うん、もうちょっとそのなんか そこまで嫌じゃない。でもそれ問題は違うんですよね。なんかそこじゃなくて、そこその今の自分がいるちょっと嫌な状況をもうちょっとなんかいい方向に変わるんじゃなくて、
うん、
自分のやっていること、自分がやりたいこと、
もっと根本的にね、
そう変える必要があると思いますけど、彼のあの先の YouTube で僕たちが見たビデオにも戻ろうとしたら、ね、彼も言ったように、個人的に自分の中で何をしたいかということを明確にする必要、まずはそれがあるんですけど、将来的に彼が言ってるのが、企業もそのそれぞれの社員が実際に自分のやりたいこと とかを明確にしているのか、それに一歩ずつでも近づいているのかっていうことに関心を持つ企業が将来的に必要になるというか、っていうことはすごく面白かったなと思ったんです
けど、ね、まあその通り、その通り、
うん、
Jがさっき話してる自分が思いついたのは、最初に入った企業で、でその企業がその残業を減らすために、9時半に電気を消した、
うん、そうだね、
それでちょっと
人生が楽しくなる、
あんまりで別にその残業っていうのはいつも悪いもっていうのは限らないから、まあたまにやらなければならないじゃん。例えばなんか急なことがあってさ、はい、だからそれが逆に邪魔になってしまって、じゃあそこからどっか変なカフェ行ってとか仕事しなければならない状態になるから、
うん、
そこじゃないんだよ。
そこじゃない、
そこじゃないし、その電気を消すとかなんかもうあんまり 別に言語と関係なくそれに対して自分の気持ちを言葉にするのがすごい難しい、
うん、
まあ浅すぎてバカバカしすぎてはと思った。
そうですね、
それえ電気を消すと、
ね、はい、
もうだまあ、うん、それもあって、で、あとはね、これすごい、まあ、ジェイがさっき言ってくれたように、その全ての会社がその社員の一人一人に対してその一人の目標があって、その目標を達成するために企業も全力を尽くすとってなると、もちろんその人も、まあ、最大限の貢献もできるし、うん、みんなにとにウィンウィンなことだし、
本当にウィンウィンですね。
で、うん、でここにも書いてあったんだけど、誰かその会社で働いてる人がその上にある人、まあ、上司であろう社長であろう誰でもいいけど、その人は本当に自分人間として、気にしている、尊敬している、私のことをちゃんと考えてくれてると、思う人は、全ての面において仕事のパフォーマンスを上げる、が上がるっていうか、うん、それがなんか自分もなんか働いててなんか時間できたなっていうこともあって、本当にそう感じてると、まあ、この人のためにもなるけど、
うん、
まあ、大丈夫だという安定感もあるし、
うん、
なんかそれだったら自分も全力に出したいなと思うけど、
うん、
逆の場合はね、
うん、
もうすんごい働きづらい、
うん、
ね、まあ、頭の中で働けなければならないっていうのは分かるけど、
うん、
まあ、給料もらってるからみたいになるけど、うん、心がついてこないんだよね。
そうそうそう、心がついてないっていうのね、すごい分かりますね。そうだね。でもその、まあ、将来的に理想な環境とかを作るのにはどうすればいいかということも、
ね、うん、そうだね、
考えちゃいますよね。なんか最大限の人生、つまりそのまあまあ安定してる、まあまあ大丈夫な人生をやめて、うん、もう本当にやりたいことを追いかけたい人生とか、
うん、
追いかける人生を送るためには何が必要かっていうと、
うん、
そこはね、あまり明確していなかったけど、 それについてこのピョッター我々のポッドキャストでいろいろね、課題を出したり、
そうだね、俺と違いますね、それを探してるから、
まだまだ探し中なんですけど、うん、さっき僕たちが見たビデオの中である意味のまあ一つの提案というか、
うん、
が出たんじゃないですか。その
そうだ、ね、
カレーの名前何でしたっけ、ビシュン、ラクシカン、なんだ、
そうだね、そうそう、ビシュンラキアニ、
ラキアニという人なんですけど、カレーのまあ改革の、
うん、
なんだろう、段、うん、ステップというか、
うん、
が5つあって、それについてちょっと話しましょう。
そうだね、
5つの、うん、5つのなんか大事なこと、それ5つのことに力を入れれば、ね、自分の人生だけでなく周りの人生とかも、社会とかも、良い方向に変わるんじゃないかっていう、
そうだね、
いうふうに彼がおっしゃっていたので、
うん、
ね、5つの、ね、ステップは何かというと、1つ目が、自分の考え方とか、うん、意思とか意識とか、うん、あとなんだろう、スピリットでなんだろう、
精神とか
マインドセットとか
心とか、うん
うん、自分の中にある存在する気持ちとか、うん、気持ちとか意見とか、
そうだ、ね、
いろいろ理解することが、
うん、そうだ、そうだね、
第一ですね、
うん、でこれは確かに順番でやってるんだよね、その重要性
と思いますね、
うん、において、うん、そうだね、確かに僕もこれは本当にその通りだなと思うんだよね、最初の、
うん、
第一歩として、
うん、
その自分の心を信じること、まあ、ここにも書いてあったかもしれないけど、すごい大事だと思うんだよね、その、うん、この声に聞くの、だこの声を聞けるのは自分だけだし、でたまにその周りからアドバイスをもらおうとするんだよね、俺はどうすればいいんだみたいな、多分その答えはここにあると思うんだよね、
うん、あると思います、
ね、うん、なんか本当にそのすごい大事なことにおいて、うん、例えば、まあね、人生の相手を誰にするのかとか、
うん、
仕事とか何をするのか、どうすればいいのかっていう答えは多分この中にあるから、
うん、
なんかそれに他の人になんか聞いちゃダメような気がするんだよね、ただそれをどう聞けばいいかとか、それを知るにはどうすればいいかっていうことは、まあ、周りからアドバイスもらった方がいいけど、本当に自分が最近、まあ、2年間くらいは本当に実感してるのは、これをこの声とやりたいとかために湧いてくるその気持ちを、
なんか聞いてる人はあんまりピンとこないかもしれないですけど、これと言ったらマックスさんが自分の心を触ってるから、心の声とか、
うん、そうだね、
自分の中にある声、
そうそうそう、
はい、
その内なる声それを聞くのは、まあ、信じることはなんか非常に大事だなっていうのはなんか最近
信じるのもすごく大事で、うん、まあその前の一歩も聞けるように聞こえるようになるのも大事ですよね。
うん、そうだね。
なんか僕も子供の頃からね、そのどうやって自分の心からの絶対に出てくる声をどういうふうに聞こえるようになるのかあんまり知らなくて、最近も自分も本を読めば読むほどなんかだんだんだんだんなんとなく分かるようになった気がするんだけど、それについてのもちょっとね、みんなのなんだろう consciousness なんだろうを次のレベルアップしたいんですよね。なんか自分も含めて
意識とかね、
意識よりなんか意味もちょっと深いんじゃないかなと思うんですけど、そうですね、自分のその心の声をどうやって聞こえるようにできるのかとか、
まあよく出てくるのが
聞こえたら、
うん、
実際にその声に従ってあの勇気を持って行動するの、
う
ん、どうやって行動すればいいかということもあります、
ね、そうだね、
自分の中でなんと今自分が送っている人生と実際にやりたいことがちょっとずれてると実感する人も少なくはないと思うけど、
うん、
その、ね、実際の心の中からの声にが言ってることに聞いて実際にそれを実現することが難しいと思うので、うん、特にね、うん、社会の目が厳しいだと、ね、うん、あんまりそういう行動は取らないかもしれないですけどね、
うん、
その2つが大事なんじゃないかなと、
うん、そうだ ね、 ね、やっぱりみんながよく答えるのは例えば何したいの、いや分かんない、
うんうん、
何したいか分かんないみたいな、
うんうんうん、
でまあそれでなんか2つのことあると思っていて、1つはもしかしてその答えに慣れてる、
うんうん、
っていうことはあるんだよね、うんうん、なんかずっとそれ言っててでそれがもう自分の思ってることになってしまった、
うん
ね、その何回も分かんない分かんないって言ってることで、
う
ん、
そうだね、
分からなくなってしまったことは本当にあったとそのこと本当にあると思うんだよね、うん、前の、まあ、今までやってきたことを通じていろんな人と、まあ、面談とかはしていたけどやっぱりその答えが多かったね、うん、自分の中でも何回も言ってるけど、ただなんか振り返ってみるとその同じようなこと何回も起こっていて、なんかその本当に考えると自分の過去には例えばこんなことがあって自分はその時はこの性格だったとかみたいな、
なんか例とかあったら分かりやすいかもしれないけど、
まあ自分はどうしても、うん、まあその正しいかどうかまだ、うん、分かんないけど、どうしてもその自分で起業したい、自由になりたいとかみたいな気持ちがずっとあったんだよね、うん、でちょっと過去を振り返ってみると、例えば学校に行ってる間にイギリスの学校だとなかなかその、まあ、高校と中学一緒になってるんだけど、まあ、その最初の方がなかなか学校から出られないんだよね、それは休憩の時とか、
うん、
まあ、昼ご飯とかは必ず学校の中で食べなければならないけど、でちょっと田舎だからなんか遠いところから来てる人も多くて車で、だからもうまあ、車で親と一緒に来て、
うん、
で帰る時はそのずっと行くけど、それなんでこの話をしてるかというと、自分が歩いていて、はい、その土地でよくコンビニとかやっててね、
はい、
でそのコンビニとかでよくイギリスで会ったのは、例えば一つの、飲み物とか買うともう一つ無料でもらうとか、
あ buy one get one free
とか、うん、それを見た瞬間いつもこれ友達に売ってしまおうみたいな気持ちがずっと出ていて、でそれをもう少しね、まあ、それをずっとやっていたし、まあ、いろんななんか高校を通じてこのこと多かったんだよね、ですごい子供の頃もなんかその、ま、道とかで友達に、なんかそのちっちゃい車のおもちゃとか売ろうとしたりとか、
うん、
それいろんなことをちょっと振り返ってみると、まあ、大学の頃にずっとそこポーカーとかやっていて、そこなんか、はい、なんか自分でなんか作ってやっていきたいみたいな気持ちがずっとあって、まあ、それも本当にもう少し振り返ってみる必要もあるかもしれないけど、でも本当に考えるとずっとそれがあって、
うんうんうん、
ただなんか他の経験もあるし、
その軸としてそれが
そうなんかそれあるなみたいな、
うんうんうん、
ね、これが今それがもう本当に 100% それがもういいことに基づいてるかどうか分かんないけど、多分それはまあそれは企業であろうか、まあ、ただ自分が自由であろうかどっちかのか分かんないけど、
うん、
なんかそれがずっとあったなっていうのはなんかね自分の中であるなっていうのは、うん、J もしかしてなんかあるかもしれない。
そうですね、なんか僕も同じくね、深い理由なくてもとりあえずなんか僕が イギリスに仕事した時にはあんまり、まあ、仕事内容的には全然変わらなかったんですけど、その仕事の環境とか企業の中の環境があまり良くなかったから、うん、なぜかというとなんか長時間労働もあったし、あとかなりブラックで、うん、上司からの言葉もあまり優しくなかったし、なんか人間関係的なところも難しかった、いろいろあったんですけど、
うん、
でそこからとりあえず辞めるっていうことが一つの声だったし、もう一つだったのがとりあえず日本に戻ろうということがあったんですけど、
うん、
日本に戻って実際に何をするかとか何かプランとか持っていたわけはなくて、ただその自分の中にその声があって、とりあえず日本に戻るっていうことがあって、
うん、
それに従って例えばね、それ、
うん、
一つの例として、ね、で、あとは今難しいんですよね、なんか自分の中でやりたいこととかやってみたら面白いなとかと思うことはあるんだけど、まだまだ形にはなってないから、ゴールとか目標にするのはあんまり、
うん、
まあ、ちょっと難しいかもしれないですけど、それについてなんかマックスさんもすでになんか独立して今からね自分のやりたいことにちょっと近づいてるんだけど、どういうふうになんかその決断したのかとか、どういうふうにその、ね、周りのこととかいろいろ言われたかもしれないですけど、それを気にせずに自分の道を選んだのかとかについて何かアドバイスあったら聞きたいなと
思うんだけど、うんうん、そうだね、多分その難しいんだよね、あの実際その例えば自分がさっきの、まあ、独立とかでもそうだけど、まあ、会社を作るとかいろいろあるけど、なんか実際にその行動を移り始めるとすごい不安、
うん、
迷いが出てくるんだよね、いつも、うん、誰だってそうだと思うけど、で本当にそれをやろうと思ったらなんか分からなくなってしまう、
うん、
感情とかが入ってきてしまうっていうすごいあの難しいところはあるけれども、まあ、多分 J が話してるのはその先のね、その実際その、うん、あの行動をするとかじゃなくて、はい、その元々の最初のやっぱこれだっつっていうのはね、
そうそうそう、ちょっと自分の中にあれやってみたいなとか面白いなということがあって、それもなんか自分の中ではっきり知って、でも実際にそこから知るところから行動に移るまでには どうすればいいか、
まあ多分自分の中にあるのは多分これだろうっていうのはあるよね、あのなんか自分でももちろん迷いはまだあるんだよね、そのまあこれ決めたし、もう本当にこれやりきることには したんだけど、
どうやってその決断に至ったんですか。
なんかそうしないと自分は動けないっていうのがすごい、逆にそれの方が怖かった、
うん、
今までの自分はなんとなく言ってきたし、まあ本気になった時はあったけど少なかったし、
うん、
もうなんか動けないとダメだなっていうのが、
うん、
でその明確にやっぱりこれだっていう自分がよく使ってる例なんだけど、例えばあの船とかの例とかね、
うん、
船の方向性を決めるのはもう360度はいけるけど、
うん、
なんかそのじゃあやっぱり127だ多分言えないけど、多分100から120だろうか、100から140だろうっていうところがあるから、まあ、とりあえずこの方向にもう一生懸命走っていくしかないなっていうところもあって、
うん、
で それを指すにはやっぱりそういう目標とか期限を決めない限りはやらないし、
うん、
自分ももともとまあみんなもあのよくある例だけど、例えば宿題の前の日とかね、それやらないといけないし、
うん、
あとどうしてもこの中途半端、このなんとなくやってるけどみたいながすごい嫌で、それがもう耐えられなくて、
うん、
本当に最近の例だけど、じゃあもう多分これだろうと決めるしかないなと思って、
うんうん、
決めるしかないが、やりきるしかない、間違ったら間違ったらいいから、
うん、
別に損することないし知らないし、ただ何かに向けて全力で生きていきたいなっていう気持ちが本当に強くて、そうしていない自分がもう嫌すぎて、
うんうんうん、
もう耐えられなかったっていうのはなんか最近ね、いろいろやっぱりもう決めきるしかない、
はい、なるほど、
ってことだったんだよね。
すごいですね。でもそれに対してなんか自分がそこまで嫌じゃないとか、 まあ今は全然安定してるから、うん、まあそこまで変える必要ないんじゃないとかと思う人に対してはどんな条件を、
ああ例えば例えばそのまあまあ今まあまあいいからみたいな、
そうですね、
なんで
それ、マックスさんはそういうふうに思ったかもしれないですけど、自分はまあいいんじゃないと思っているなら、どんな条件とかどんなアドバイスはありますか。
あ例えばそのまあまあまあいいか、その自分がさっき言ったその6割人生を送ってる人とかに対してまあ今安定してるしとか、まあ自分は多分もう一つ大きい動機はその公開、
公開、
うん、公開すること、
あ、はいはいはい、
ね、があのものすごく大きくて、で、まあ、やればよかった公開が多分なんか一番辛いことだと思うんだよね、
うん、
例えば人が亡くなったとしても、例えば家族とか
それを実感できない人、なんか公開するなんてなんか50年後のことだから別にいいんじゃんと思う人は、
あまあ少し話させて、
うん、
で例えばそのすごい大事な人とか亡くなった時はなんとなくそれをまあすごい辛いけど乗り越えられるし、その気持ちはまあ自分も経験はしてないけどそれに基づいてそこまで話さないけど、まあその気持ちが乗り越えることができるんだよね、
うん、
その辛さとか、
うん、
まあそういう人は、まあ、あの周りにも見てるし、ただそのやればよかった後悔はあなくならないしどんどん大きくなっていくんだよね、
うん、
で自分がすごい尊敬しているその、ガリー・ウェイナチャックという人はよく一つのアドバイスとしてその老人ホームに行って本当に後悔している人の目を見て、
うん、
なんかそのもうその人たちも もうどうしようもないから、うん、もう時間ないから、その若い子これやればよかったみたいな、それ見るとすごいあの時間するし、なんかそれがもうものすごく怖いんだよね。で多分誰だってその本当にやりたいことはあると思うんだよね、
うん、
本当にやりたいこと本当にどっかにあると思うから、そっからなんだよね、本当にこのままでいいのかって、その人が もしかして それでいいっていうのであれば、まあそれでいいかもしれないけど、大体人の話を聞くとなんか出てくるんだよ、
うん、
なんか出てくるんだよ、あ実はこうやりたかったみたいな、それ突き詰めると実際それやりたいとか、
うんうんうん、
で、まあ、そっからの話になると思うんだよね。
そうかそうか、うん、なるほどね。なんか僕が思ってることはそこまで違ってることはないんだけど、ちょっと、うん、ちょっとなんか、別のところから始まるんじゃないかなと思うんだけどね。なんか、
うん、
もちろん 今すでに自分の中で、あこれちょっとやりたいなとかやってみたいなと思うことがあるんだとしたら、
うん、
自分の初代の自分をなんか考えてみて、もしやらないままにしたら後悔するんじゃないかなっていう強い気持ちを作れるかもしれないんだけど、うん、自分の中で、あこれちょっとやってみたいなと思う人はとか、もうすでにちょっと分かってる人が、まあ、どちらかというと少ないんじゃないかなと思います、うん、なぜかというとそこまで気がついてない人も多いんじゃないかな、
うん、
今の仕事とか今の通ってる学校とか大学にそのまま行って、別に今までは大きな、まあ、大きな問題とかは直面してい、いないからこそそこまで深く考える必要とか議論する必要はなかったから、なんか別のやりたいことがあるがないんじゃないと思う人もいるんじゃないかなと思いますけど、でもそれを人に対しても実際に自分だけとの時間を作って、自分だけとちょっとなんか落ち着いて考えてみたら、まあ、日記を書いたりとか、自分の今までの人生を振り返ってみたりとか、
うん、
ちょっと落ち着いた瞬間を作れるなら、そこにちょっとなんかずれてることに気がつくんじゃないかなと思いますよね、
うん、
実際にこれやってみたいとか、あ実際にやりたいことはこれだとかと別に言わなくても、自分の中でなぜ自分が今ここにいるんだっていうことをちょっと疑問を持って、
うん、
実際に自分がやりたいと決めたからここに至ったのか、
うん、
周りのなんか言われたことに従ったりとか、なんかとりあえずやってみようとか、とりあえず言われたからやろうとかっていうことがきっかけでここにいるのかということにちょっと疑問を持って、 その自分との時間を作るのが大事なんじゃないかなと思います、
うん、
特に今ね現在社会でなんかみんながすごくもう自分も含めてなんかスマホとかなんかうんこしながら僕もスマホを見たりとかするんで、だからそこの時間も一人と過ごさないんじゃない、うん、なんか我々が、
うん、
だからその一人との時間がすごく少なくていて、そこがちょっとそこから始まるんじゃないかなと思うんだよね、
うんうんうん、
はい、
まあそれがものすごく大事なんだよね、うん、そのまあさっきの最初の話にまた戻ってくるんだよね、
うん、
この声を聞けるように、
うん、心の声ですね、うん、はい、
それでそういった時間を作ったりとか、
うん、
そうだね、自分は本当に何をしたんだろうね、最初は面白いと思うんだよね、自分、まあ自分もう一つ大事だと思うのは、うん、でも、まあ、本当に今にも気づいてないんだったら難しいんだけど、自分は新しいことを体験することによっていろいろ変わったんだよね、
うん、
例えばその留学 の時とかね、
うん、
それをその前は別に頑張ろうと思わなかったし、
うん、
ただそれを新しいこと体験することによって なんでかわからないけど、もしかして自然に年を取ることによってそうなったかもしれないけど、本当にその日本留学することによって自分がすごい変わったし、
うん、
周りの人の話とか聞くと、あ、これやりたいとか、なんでこれやりたいかっていうと何かのなんか体験があって、
うん、
でそれで気づいたから、
そうですね、
もしかして今、まあ、今は悪くないけど何やりたいか分からないとかっていうこともあるんだったら、まあ、一つのはもしかしてその、まあ、塾者を作ることものすごく大事だし、まあ、本当にそれを、ね、自分の内なる声を聞くこと、ね、ものすごく大事だと思うけど、それでもなんか何か出てこないときは少しずつ新しいことを体験することによってめっちゃいいなと思うんだよね、うん、そういえば
そうです、ね、
新しいを増える、
うん、
多分それ何かの気づきあると思っていて、これめっちゃ面白いなみたいになるかもしれないし、今、まあ、自分まだ28歳だから、まあ、これからなんかその新しいこと絶対なんか出てくるなと思うし、すごい大事だなと思うんだよね、
賛成ですね、僕も一番怖いやつは今仕事とか学校は学校に通ったり仕事したりしているんだけど、まあまあいいんだけど趣味はないやつは一番怖いというか、うん、ね、なぜかというと新しい体験とかしないと、ね、その気づきとかきっかけになることは起こる可能性は低いから、ね、それはちょっと怖い、
ね、
なんかずっと20年間30年間そのなんか流されるって感じ、なんかとりあえず行くって感じで参加してて、人生に参加者ただの参加者みたいなことになっちゃうから、
うん、
で僕も最初、ね、大学を卒業して就職した時には、うん、その仕事に僕はとりあえず全てをかけて仕事でなんか自分の人生も充実するんじゃないかなと思ったんですよね、
うん、
でも途中でとかやりながら、いやちょっと違うなとか、ここは自分の人生とかやりたいことは充実するわけはないっていうことに気がついた時には、
うん、
仕事だけすればなんか毎日仕事して帰って寝る仕事して帰って寝るとかになると、あんまりね新しい経験に触れる機会もないし、人生を変える人生の方向を変えられないんじゃないかなというふうに思いますね。
そうだね、
だから今は別にいいと思う人に対しては必ず何かの趣味とか思ってほしい、何かの新しいとか、
うん、
別に楽しいことでも全然いいんじゃないと思うので、ダンスしたり旅したり、ただなんか消費者、
うん、
コンシューマー、
うん、
消費者としてとか参加者としてじゃなくて、実際に何かをやる何かを学ぶことが大事なんじゃないかな。普通に映画館に行って映画を見て帰るとか、何か美味しいご飯を食べてみんなと喋って帰る、消費者として参加する人生に参加するんじゃなくて、何かを作る、何かを学ぶ、
うん、
趣味をやってみてほしいなというふうに思います
ね。うんうん、J が今話したライブにもう一つ自分が気づいたのは、やっぱ本からの気づきとか、
うんうん、
まあ本 ね、は大きいんだよね、自分の中で。
本も、本を読まない人も多いよね。
本だったりとか、まあ、それで新しい情報を得ようとする。でもしかして、
自分の深夜を広げなきゃいけないんですよね。
そうだよね。まあ、もともとそういった人たちに対しては、まあ、全然気づいてない人は、で、あの、変えようとする人とかに対しては、なんかいきなりその、まあ、例えば、違う考え方を持っている人たちと話さない限りは、なかなか、その人たちの行動を変えるのは難しいなと思うけど、まあ、なんか、まあ、定期的にね、もちろんこういったさっきの教育の話にもなってくるけど、まあ、こういった教育、まあ、こういったっていうと、あの、なんだっけ、トランスフォーメーショナル、エデュケーション、で、そういう教育がもう本当に、あの、みんながやってると、もちろんその自分と過ごす時間が最初であって、でそれをあの、まあ、誰でも習慣的にこれできるようになるから、それが最初の一歩の気づきになると思うけど、なんかその中でももちろんあの J が話してるように、そのまあまあの人生も食ってるし、それもともと変える必要があるっていうのは気づいてない人たちに対してはものすごく難しいけど、少しでもなんかと思ってる人は、まあ、あの一つはもちろんその自分の時間を作ってそれをちゃんと考えると、もうこれをその一、これの、あの、まあ、精神とか心の声を聞くっていうのがやっぱ一つで、でもう一つはまあ新しい体験をする、っていうのは、もう一つはもしかして、まあニートに似てるだろうけど、まあ新しい情報を得ようとする、でもちろんこの人生の大きい意味だから、まあ、自己開発の本、あの、まあ山ほどあるけど、まあ、それ読んでみたりとか、で、あんま本が好きじゃない人だったりとか、今は山ほど方法あるし、こういったポッドキャスト、
はい、
素晴らしいポッドキャスト、
我々のような、はい、素晴らしいポッドキャストとかね、
そう、はい、そう、英語でも日本語でもいろいろあるから、
はい、
でそれがだったらもう YouTube とか、か、まあ、普通にあのそういう相談とかやってるとか、ミートアップとかでね、そういった人生をちょっと変えようぜっていう、なんかいろいろあるから、まあそういったことに参加してみたり、読んでみたりすることで本当に変わるな、ね、まあ自分の経験から言うと、やっぱりその読んだ本っていうのがものすごく大きかったなっていうのもあるから、もし少しでもちょっとこれでいいのかなと思う第一歩としては、本とかそういったことを聞けるようになるっていうのも一つの、
そうですね、なんか自分がやりたいこととか、ちょっとやってみたいことを見つけるためには、まあそういった本を読むのも大事なんだけど、その次の一歩につながるのがその自己啓発の本だと思いますよね。なんかちょっとだけそれやってみたいと思うけど、ちょっと怖いとか、周りからどう言われるのか、むしろはなんか自分ならダメなんじゃないとか、自分ならできないんじゃないとか、まあ、他の人ならできるかもしれないけど自分はちょっとね、なんか能力足りないとかっていう、マインドセットを持ってる人に
も、それほど悲しい言葉がないと思うんだよね。俺がそれ聞くと、その他人から聞くとすごい悲しい気持ちになるんだよね。
僕もすごく共感できるよ。なんか、今までも自分の頭の中でそういう戦いが結構ありますよ。なんかこれやりたいけど、自分の中で、ああでも J ならダメなんじゃないとか、できる、できないんじゃないとか、ということは、まあ、昔はもうすごく強くて、そういうなんか考え方とか、マインドセットとかすごく強くて、自分のやりたいけどできない、だからしないとかっていうことがすごくあって、すごくなんか辛かった、自分の中で、でそこがすごい、その自己啓発の本とかポッドキャストとか、なんかそういう、ね、新しい考え方を身につくのがすごく大事なんじゃないかなというふうに思いますね。両方ともなんかまずはマインドから、まずは自分を理解しようとすることが大事で、で、別にね、ただそのままでいいよとか言うんじゃなくて、もうちょっと楽しい、もうちょっと充実した、もうちょっとなんかワクワクさせるような人生を一歩でも近づく期待っていう気持ちを まず心構えとしてなんか持ってほしくて、なんかこの最初ね、今のエピソードの最初の方に、申し上げたようなね、8割以上の人間が自分の人生とか自分の仕事はそこまで楽しんでいないっていうのは悲しいことなので、それを8割の人が自分の人生を楽しいとか、自分の仕事が楽しい、充実してると思っているように変えていきたいよね。だから、そのまず自分の中の声を聞けるように しよう、そして自分が何をやりたいっていうことをちょっとでも理解しようで、理解できたら勇気を持ちましょう、とりあえずやってみようっていうことだね。でその中になんかマックスさんが言ってくれたように、いろんな新しい体験をしたり本を読んだりとかするのが大事なんじゃないかなと、
そうだね、
思いますね。
ね、あの、
うん、
ね、そのマインセット、自分に言う言葉が、
うん、
まあ何回も、まあ、少しは話は深くなっていくけど、あのいろんな本を読んで全部同じこと言ってるし、
うん、
で例えばこの人、この、ヴィッシェンさん、が言ったあのビデオの内容でも、そのなんかその本当に自分が思ってること、自分に対する思ってることは、ジェイがさっき言ったように、自分ができないんじゃないかなみたいな、
うん、
そう思ってしまったらそうなる、
うん、
あのヘンリー・フォードがね、この間読んだあの、うん、本とかなんか出てきて、確かにジェイに LINE 送ったかもしれないけど、
うん、
なんかできると思ったらできるみたいな、できないと思ったらできないみたいな、もうちょっと英語で綺麗に、もともと英語の言葉そんな覚えてないけど、そんなようなそんなようなあのね、うん、だったんだけど、まさにその通りだと思うんだよね。
そうです、
まさにその通りだと思うんだよね。で俺は、俺でももちろんあるね、でもあのそれ来るけど、今すごい抑えようとしている、この例えばその不安とか出てくると、
うん、
いや俺はできる、いや俺ならできる、
うん、
いや俺ならできる、
そうそう、
いや俺ならできる、もちろんその不安とかいろいろあるけど、できるんだよね。
本当に自分の親友になるべきなんじゃないかなと、
うん、
強く思いますよね。なんか自分なんか親友の誰かがね、できないとか俺ならダメというような発言をするときには、うん、もちろん彼とか彼女に対してはいやいやいや、 そんなことないんじゃないとか普通に言うんじゃないですか、
うん、
だから他人だけではなく自分に対してもこういうように言えるようになるのがすごく大事 で、僕も時間が経ってできるようになったんだけど、ね、やっぱりそれ練習しないととか、まず自分に対して自分の中で自分に対して発言している、発言は しないんだけど、うん、なんか考えてるとか思ってることがどれだけ厳しいのか優しいのかとかっていうことも気がつかないといけないよね、
うん、そうだね、本当にそうだよ、本当にそうだよ、うん、それで本当に人生は変わると思うよ。
そう、
人間はいつもその否定的な方になってしまうんだよね、
うん、
あこれはうまくいかないかもみたいな、うんうん、それがベースなんで、それを変えることがものすごく大事だと思うんだよね、
うんうんうんうん、
まあもっともっと大きいことやろうとするでもできないじゃんみたいな、
うんうん
うん、かこれやろうとするうまくいけないじゃん、シーズンにそうなってくるから、
うん、
いやうまくいくことも絶対あるよう
んうん、うん、
ね、かなんかすごいあのこれは怖いけど、みんなも多分こういう経験山ほどあるだろうけど、これ怖いなと思ってでも実際やってみたら、
うん、
え全然怖くないとか、
うん、
あこう言ったらなんかいろいろこうなるからなんかうわーみたいななるけど、うん、実際その人に言ってみたらいいよとかみたいな、
そう、
実際やってみたら全然大丈夫だったみたいな、
うんうんうん、
ね、まさに自分があの金曜日にね、
うん、
あの目黒区民プール、
そうですね、
目黒区民プールで、
いい話だね、いい話だね、
で15年間ぶりの、まあちょっと1回はドイツにいた間に少しだけ J にはやってもらったJ 先生にはね、今やってもらったことあるけど、本当にその正式の水泳のレッスンを受けたのは15年間ぐらいで、すごい水が、まあ、水が怖いっていうことはそこまでないけど、本当に水の中で水平になるとか、もう足とか、ね、手とかどこも触らずに水にいることもすんごいもう、怖くて、すごい不安で、ただ、なんかそれ怖がってる、あ親子と怖がってる自分の方が嫌で、もうなんかもう嫌だったから、もうちょっと、その個人のレッスンを受けたんだけど、そのプールで。で、少しずつね、少しずつ慣れてくると、えこれ大丈夫だみたいな、
うんうん、
ちょっと自分の水の中で沈んでいくと、あこれ別にえ大丈夫とか、あんだけ怖かったのに、
うんうんうん、
でそれで自分もこんだけあ自分 に対していいこと言ってるんだなみたいな、うん、言ってる自分でもずっとこのいや俺泳げないんだよっていうのはやっぱあったんだよ、うんうん、気づいたんだよ、
そうそう、
気づいたんだよ、金曜日のプールで
やってみるのが大事だね、
うん、でそれをやってみて、え俺もしかして、
うん、
泳ぐようになるかも
絶対になるよと思うよ、
もしかして
なると思うよ、
泳ぐようになるかもって実際やってみたらえ これ大丈夫なんだ、
うん
ね
うんうん、
でもちろんそれで、まあ、もう一つ気持ちが出てくるのはえなんでこれもっと早くやらなかったのっていうのは出てくるけど、
うんうんうん、
もう俺はこの人生であるべきだなってこ の,、まあ、この経験を通じることによって、まあ、得られるものもある、まあ、あるから、まあ、それを置いといてただそれ自分の中で怖いこと一番怖いことそれだったかもしれないけど、まあ、これやり続けるとできるようになるんじゃないかなと思うから、うんうんうん、まあそういうことねそういうマインセットを持つのはものすごく
そう、
ね、大事だ
な。だからね、そのビシナさんが言っているように第一歩ですね、そのマインド意識とか、
う
ん、心構えとか考え方、うん、マインドセットとかいろいろそれがまずなんか育まないと、
うん
ね、もうちょっとその充実した人生とか最大限の人生に近づかないんじゃないかなという、
うん、そうだ
ね。だからマックスさんが言ってくれたようにそこの中にももう何時間の話もできると思うんだけどいろんな、ね、作戦とかについても話はできるんじゃないかなというふうに思いますけど、これから、ね、僕たちのポッドキャストの中でいろいろマインドセットとか、うんに関わるもうちょっと具体的な、まあ、本の紹介だったり、
ね
ま、た我々の人生から の経験だったり、具体的な話をしていきたいなというふうに思いますけど、一応今日は、このエピソードをこれで終わりにしようかなと思います、
うんね、
なんか綺麗にまとまってるし、ね、とりあえずマインドが第一、自分の中の理解、自分の声を聞ける、自分に対して言っている言葉とかも含めていろいろね、
うん
それが第一歩なのでっていうことで、
そうだね、
次回は2、3、4、5つのステップあるから
それ
についても話しようかなと思うんですけどね、
うんはい、俺は最後の、言葉としては、はい、まあこれ5つのステップあるけどその最初が一番難しくて、
うん、
これできるようになったら
はい、
なんとかなるっていうのはすごい思ってるから、はい、そこが一番難しいっていうのは、まあ、続いてまたいろいろ話したいと思うけど、
はい、
これだなっていうのが自分の
中でここ本当にここです、
うん、
本当にここです、
うん、もうここ強い。だから、今日もみんな、ねまあ、多分最初の、まあ、自分たちが本当に話したいポッドキャストの一つとしてすごいふさわしい内容になってきて、
うん、
自分も嬉しくてちょうどいいタイミングだと思うから、
うん
今日はここでは
い、はい、終わりに
しましょう。
はい、皆さん、はい、最大限の人生ね近づいて送りましょう。
うん、送ろうぜ。
はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。